皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は民主党から離党者です。年末になりまして、いよいよもう政治もですね、空中分解という感じになってきました。民主党から離党者が出始めましたですね。おそらく来年総選挙ということになって、結局その比例代表の人たちはもうほとんどその当選する見込みがないわけですよね。しかも、この後に及んで、消費税率を上げるとかまだ言ってますしね。これはもうダメだということで、見かける人たちがたくさんこれで出始めるんだと思うんですね。本当にその、野田氏しかいない状況で野田氏になったと。しかし野田でダメなんですから、これで大体終わりということですよね。かといってこの自民党の方がまともかっていうと、自民党も内紛やっていますしね。だから自民とか民主とかいう、この、言ってみれば、政経塾だとか、二世議員だとか、そういう人たちのこの編成のいい加減なこの時代ですよね。中途半端な時代の担い手たちが、これで大体終わりになるという、そんな結論なんじゃないかなというふうに見ていいと思いますね。本当にこの世界の中でも、今日本のこの政治の、お粗末さというのは、突筆すべき問題なんじゃないんでしょうかね。でもだんだん私同じようになっていくんじゃないかと思うんですよ。結局その政治で問題が解決できなくなるとみんな逃げ出しますよね。まともな人が政治家やんなくなりますよね。で、だから結局その、中途半端な人ばっかり集まってくるわけですよね。でもやっぱりそのバブルの崩壊というのは、それはどの国でも重大な問題で、ですからこれ政治がどうやったって解決つかないわけですね。ですからアメリカもこうずっと2年おきに議会選挙やってますけども、ベテランがどんどんいなくなってきますよね。ですからやっぱりだんだんこの変な人ばっかりになってきて、アメリカの議員たちも相当変なの多いですよね。だから状況は実はだんだん似てきてるんじゃないかなというふうに見ていてこう思うんですね。やっぱり20世紀の巨大な経済システムが壊れると20世紀の政治システムもですね、国際システムまで含めて機能しなくなるというような感じが今非常に濃厚だなと、見ていいと思いますね。で、結局同じことがこれ民間の企業にもどんどん広がっていくんだと思うんですよね。今、表には出しておりませんけども、結構内紛やってる会社多いですね。某電力会社もそのようでありますしね。あちこちからですね、内紛の話が聞こえてくるんですね。役所の中でもそうですね。原発をどうするかってこともそうですけども。本当にその大きな組織、今、外に向けて動きが止まってますでしょ。円高どうするんだったって何もないですよね。またリストラやりましょうと。じゃあ外国行きましょうとってどこに行くんですかと。その国革命起きないんですかと。いうようなことになったらね、もうお手上げですからね。思考が止まるんですよね。そういうこと言うと。だから結局、その悶々として、決めかねない。物事決められないっていう状態で、そのうちみんな嫌気がさしてですね、あいつが悪い、こいつが悪いと、派閥構想始まって、今度のリストでどっちの方を首切るかって話でね。結局そうやって内紛やってるところが今大きいところは結構見えてきましたね。組合なんてのも全然頼りにならないとこ多いんですね。こういう時になりますとね。御用組合という言葉がありますように、出世するための一つのね、階段みたいに組合になってるとこ多いですから、本当誰の権利も守れないし何にもできないまま組合も組合費だけ取ってね、幹部が遊んでたというようなことになっちゃうわけでしょ。だからもう本当今までのこの昭和の時代の自民党と社会党、政府と政府企業側とそれから組合、こういう構図がですね、両方ともメルトダウンしてきたんだなというふうに見ていて感じますね。やっぱりこの、みんなそれぞれ遅くまで働いてるんですけども、本当に悲惨なことは、やはりその、何に対して頑張るかっていうところをトップが間違うと、いくら頑張っても全然成功しないっていうことですよね。やっぱこの何をすれば成功するのかっていうことをちゃんと決めることがですね、リーダーシップそのものじゃないですかね。ところがやっぱり何が正しいか決める、何をすれば成功するかっていうことを決めることができないのが今の政府ですね。これじゃあですね、なかなか本当にその、 ダメだし、それから政府がそんな動向ですから、余興ですから、大企業や業界もなんとなく右へ習いで何もしないということになってしまってるわけですね。だから今日本は壮大なこのエネルギーの無駄遣いをしていますね。みんななんか飯食ってですね、なんかいろんな仕事をしているんですけども、全くの意味をなさない状況ですね。前回の放送でも言ったと思いますが、やはりその、江戸時代の末期もそうで、なんか草履取りだとかですね、顔書きだとかね、あるいはなんかいろんなその格式を合わせるための仕事をしたい人たちも、全く無意味だって分かってんだけど、辞められなかったわけでしょ。それが辞められることになったのが明治維新ですよね。だからやっぱりこうやって無意味なことを長く続けていなきゃならないという状況にみんなが陥ると、どっかでこれパッと終わりになるわけですよね。戦争終わった時もそうですよね。もう勝てない戦争ですね。いつまでも戦わされて、みんな死んでいく、壊れていく。これ止めなきゃいけない。まあ、ある日突然それが終わるわけですね。だからまあこんな形で今回もですね、どっかで何が契機かわかりませんが、多分今のこの地獄のような悪循環ってどっかで一回パタッと止まるんだと思うんですね。ところがその止まったところというのはその止まるってことですから、そこから何も生まれないわけで、まあその後だから元気のいい人がどう出てくるかという全てはそこにかかってきますよね。まあ昔のように進駐軍も何もいるわけではないですから、まあまさに申し上げ、前から申し上げているように湧き上がってくるリーダーを横につなげていくということ以外にほとんど考えようがないですね。やっぱりその政府が壊れるってのは私相当大きなことだと思うんですよね。そんなに簡単なことではなくて、夕張の方は夕張市が潰れた時大変だったと思いますし、ソビエトの人はソ連が潰れて大変だったんですけども、同じようにですね、今我が日本政府がですね、このまま、もう機能しなくなっていくって、その影響ってのは非常に大きなものがあると、やっぱり思った方がいいと思いますね。しかしこれ、立て直すことできないわけですから、まあこの混乱の先に行くしかないわけですね。元に戻すっていうことができないんだと、これだけはですね、腹くくらなきゃまずいんだと思うんですよ。で、その時にですね、やはりその、どこまでこの撤退線を引いとけば、その間に合うかですね、どの程度までその破壊が進んで、どの程度なら、まあ、持ちこたえられるか、その辺の根踏みっていうのは、やっぱり非常に重要なんですよね。要するに津波がどこまで来るかって話ですね。ここまで津波来ると、こんなら大丈夫だという、そこの見極めってですね、なんかその、今のうちからちゃんと皆さんしといた方がいいと思うんですよね。まあもちろんこれはですね、一概に言えないわけです。世界のこのイランの戦争とかありますからね。まあ一概に言えないんですけども、なんとなくですね、こう自分でこの安心感を感じる場所っていうのは、確保しといた方がいいと思いますよね。例えば自分の家でね、多少野菜でも作ってれば、それ安心感につながるんですよね。あるいはなんか備蓄でもしとけばそれ安心感でしょ。あるいはなんかその、いろんな情報を得てですね、情報を得るだけだとおそらく最初不安になるんですが、まあその情報をもとにですね、なんかいろんな人に会ったり、どっかのね、仲間を見つけたりしてれば、それは今度安心感につながりますよね。だからそんな感じで、何かこの自分なりにですね、その、元気の源というのかな、なんか安心の源というのをですね、ちゃんと作っておくことが、私は非常に今の時点において重要なことじゃないかなというふうに思いますね。で、これでその、ま、政府ぶっ壊れますよね。機能しなくなる。それから海外もですね、これ壊れていっちゃいますでしょ。そしてやはり私インフレだと思うんですよね。そもそもですね、地球の人口今70億で全然足りないわけでしょ。資源、エネルギー、食料がですね。まあもちろん先進国のが不景気になって、新興国も不景気になれば、その分一時的に資源、食料、余るものも出てきますから、だから短期的に言うとですね、相場暴落するわけですよね。バブルの崩壊で。だから足りないものは足りないし、おまけにこの間のその、東日本大震災でもありましたけども、今、本当に経済ってグローバルでですね、同時にその、ものすごく効率化してますから、どっか一箇所止まると全部止まるっていうその要の部分ってのはやっぱあるんですね。で、これが止まらないっていう保証もなくて、ですからなんか金出しても必要なものは揃わないというようなことになってくると、じゃあなんかじゃあ代替商品はないかとかですね、代替の方法を考えようとかとなると、今度そこが値上がりしていくわけですよね。まあなんかですね、要するにその供給とか生産っていうのは、何もその自然災害だけじゃなくて、経済恐慌においても簡単にこれ阻害されてしまうもんなんですね。ですから、今のこの我々の非常に便利な生活、安くて便利な生活もですね、やっぱその虚弱かどうかって言えば非常に虚弱で、 まあこれがいろんな経済的な衝撃で止まった場合はですね、インフレになってきますよね。で、今度このインフレこそですね、本当にこの大整理なんですよ。やっぱりこのゼロ金利が解除されていく。政府はゼロ金利したいと思ってんだけど、なんかみんな国債投げ打ってくる。あるいはなんかその、ね、信用リスクが高まっちゃって金利が下がらなくなってきた。さあ、この時勝負ですよね。不良債権を抱えて持ってるっていうのも結局ゼロ金利だから持ちこたえられるわけですよね。資金調達がタダなんですから。大きい会社ですよね。だけどそれがゼロでなくなったらですね、やっぱ稼がなきゃいけませんから、稼げない資産は売るしかないでしょ。だからゼロ金利解除されると売り物がどんどん増えてくるんですよね。今年はドイツだって金利上がったわけですからね。やっぱりドイツでも金利上がるんですから、日本でも上がらないはずがないですよね。だからまあとにかく今年は、来年はですね、政治がこれで止まって終わりなんでしょうから、まあそれで金利が、選挙やって金利が上がっていくという大きな流れがあるんじゃないでしょうか。で、そこにそのインフレとしてのこの、まあ金利の上昇とかですね、あと戦争とか、まあその他の自然災害等がどう入ってくるか、これはなかなか予見しにくい部分でありますが、まあ少なくともイランとイスラエルはもう持たないね。イランはなんかそのいよいよ核爆弾の組み立てを始めたという情報ですから、さあもうこれはもうなんかね、いつ攻撃が始まってもおかしくない表面張力だけでなんか安定が保たれてるような、もうそんな感じですよね。イランは今海軍の大演習やってますね。24日から 来月の3日までって言ってますから、イランの南からホルムズ海峡を経てインド洋北部まで、で今回は特にサイバー戦争の、なんか演習やるって言ってますから、なんかすごいんじゃないですかね。それからこの間Facebook の方でちょっと紹介しました。Facebook、Twitter で紹介した例の放送ですね。朝鮮語の。あれやっぱ同じような放送が毎日続いてるんですよ。あれ朝8時から8時10分まで女性の声で喋ってて。まあもうなんか今は同じような内容の雰囲気で喋ってますが、悲壮感はないですね。やっぱ時のなんか本当になんか悲しげな悲壮感って、あれやっぱりなんか、金正日が死んだかなんか死にそうになったかなんかその時だったんじゃないかなと思うんですが、今朝あれ聞いてたらね、途中で妨害が入ったんですよ。この4710kHz っていうのはですね、普段その近所でなんか軍用無線かなんか漁船の無線みたいなのが出てるんですね。中国語かなんか似たような言葉ですね。で、それがですね、まあその出てて、夜はですね、実はなんか男性の声でなんかこの周波数出てくるなみたいなことなのかな、なんか怒鳴ってる人がいて、でそのジャミングって言ってですね、受信できにくくするような妨害電波をね、はい、出すんですよ。いろんな方法あるんですが、ね、エンジンかけてですね、エンジン、かけるとその電波でんですね、あれ、雑音の電波が、これをね、送信機に乗っけちゃうんですよ。そうするとね、まさにエンジンかけた音にするんですね。あれやってんですね。で、やっぱ相当送信機古いんだと思うんですよね。なんか安定しなくて周波数も多少毎日こうずれるんですね。んで、夜中はだからちょっと7時か8時ぐらいかな、日本時間の。なんかその妨害電波を出すんですよ。別にその時間特別なんかね、その漁船や軍用無線が多いっていうわけでもないんですが、なんか出してて。ところが今日はですね、その、8時から8時10分までの間のにですね、なんか男性の声でその、軍用だから漁船の中の声が入ってきたんですね。そしたら女性がパッとですね、その、声を止めるんですよ。で、その、なんか男性のその割り込んできた声が終わったらまた、なんか気を取り直したようにですね、まあ、ちょっと慌てたような雰囲気で、なんか会話を再開させてんですね。なんか不思議ですよね。何なんだろうと思ってましてね。なんかその電波の音の感じから言うと、なんかロシアの放送のようにも聞こえるんですよね。ロシアの雰囲気もするんですよ。なんだかよくわからないんですが、でもまあとにかくですね、北朝鮮のこともですね、実はその軍部ってのがいるんです。ものすごい強硬らしくて、実際に会った人がいまして、昨日もちょっと話聞いたんですが、このロシアの軍部ってのはですね、ものすごい強硬派で、要するに大東亜戦争まだ戦ってるわけですよね。で、この北朝鮮の軍部の強硬派っていうのが、同じようなのが中国にもいるし、それからそのイラン、ロシアにも当然いるわけですよ。この人たちが横に連合を組んで、今まさにこう、なんて言いますかね、関ヶ原の戦いの東軍になろうとしてるわけですね。で、西軍の方は、 まあ、金で集まった連中ですよね。イスラエルだとか、サウジだとか、クウェートだとか、アメリカだとか、イギリスだとかね、イタリアだとか、まあ、この辺は金で集まった連中で、まさに豊臣型、西型ですよね。もうこれもなんかちょっともう時間の問題だなという感じがしていましてね。だから結局その、アフガン戦争だとか、あるいはイラク戦争の時に、アメリカ連合を組みましたよね。その、これから悪い奴と戦うんだと。しかし、今回そういう話全くないですよね。イランはやっぱすごい国ですよね。その、この10年、20年の間、西側にものすごい強烈にいじめられて制裁を受けながらもですね、ちゃんと核爆弾作っちゃったわけでしょ。しかも起爆装置は北朝鮮製でしょ。で、ミサイルは中国製でしょ、あれ。だからまあそうやってね、制裁を受けたって地続きで全部みんなやっちゃうわけですよね。やっぱものすごいパワーを持った国で、だからやっぱそういう国こそですね、連合軍を組んでと、アメリカも旗を上げようとやんなきゃいけないはずなんですが、旗は上がらないですよね。戦争も可能性の一つとか言っててですね。だからなんか本当は戦争したくないんでしょ？やっぱりなんかこうね、昔のイラクだとかアフガニスタンに攻め込んだ時の、まああのなんか浮かれた感じは全くないし、まあはっきり言ってやばいなと思ってこれやってんじゃないんでしょうかね。なんかその辺の態度が見え見えですわね。しかもその虎の子のですね、無人偵察機を捕獲されて、なんかプレデターっていう無人攻撃機ありますよね。あれもなんかカンダハルかどっかで撃墜されたらしいですね。あれもなんか持ってっちゃったみたいですよ。ですからなんか、そうやってサイバーテロ強いんですよね。結局だからああいう国々っていうのはどうやったら先進国を倒せるかを冷静に研究してたわけですよね。だからそれでその核兵器とサイバー兵器、サイバーテロと、サイバー戦争と、この二つだってことに焦点絞って、だからそのサイバー戦争と、まあ、については、だからアメリカやヨーロッパなんかよりずっと強いんじゃないでしょうかね。要するに途上国、極貧国でもその、まあ先進国を倒せるためのその、まあ手段ということでね、あれ研究開発をやってるようですからね。なんだかやっぱすごいですよね。だから我が国も本当にその、まあのどかに今やってるんですけども、どうでしょうかね、これ、政治も崩れて、世界情勢こうなってきて、世界にいろいろ関係を持ってる日本ですから、これは私は相当やっぱり行き詰まることだろうとやっぱり思うんですね。で、その時ですよね、やっぱこう平和ボケしちゃったツケが、私は一気に出てくるんじゃないかなという気がするんです。結局その、本当の戦争っていうのは何もですね、自衛隊が武器並べて弾を撃つってそんなことじゃないんですよね。やっぱり、戦争に伴って生ずる様々なその緊張とかですね、経済、あるいは生活の困難、こういうものが戦争の実態であり、あるいはですね、人々の感情の揺らぎですね、あるいは国内の裏切り、こういうものがですね、全部戦争の実態ですよね。本当に無人っていうのは、まあ、秋山実之の言葉かもしれませんけども、戦争があろうがなかろうがですね、いつもまあ戦場にあるつもりでね、やっぱその戦う、今すぐにでも戦えるような体制を整えているのが武人であるということですけど、今その武人っていないですもんね。みんななんかその、あちこちみんな平和ボケしちゃってですね、ぼーっとしてるわけでしょう。ですからやっぱこれはちょっとですね、今度のまあ、来るべきインフレや金利の上昇と、それからその、あれですね、この戦争はかなり日本も揺さぶられるんじゃないかと思うんですよね。まあそれがその今度戦争ですか、北朝鮮とかベネズエラも入ってますから、場合によっては世界戦争になりかねませんし、それからその中国、ロシア、北朝鮮と中に入ってますから、この中からですね、まあ国の中がひっくり返っていくってな感じにもなる可能性あるんですよね。だからいろんな可能性が今考えられていますんで、まあちょっとまだ、なんとも、その、確たることは言えないんですけども、まあ相当乱世を生きる覚悟ということは持っていないと、これはもう難しいんじゃないかなと、来年はそういう時じゃないかなと思うんですね。まあそれにしてもやっぱりこの、今の時代のリーダーシップっていうのが、この単に形を整えるとか、単に気持ちの問題だけで済むもんじゃないっていうことがやっぱりよく分かったと思いますよね。やっぱり激しい時代なんですね。ですからそのリーダーシップっていうのも、まず細かいところよりもまず大きな戦略から見ていかないとなかなか難しいんですよね。 信号が赤に変わっちゃってるのにですね、道路の真ん中で靴紐がほどけたから靴の紐結び直しましょうなんて言ってると、もう目の前に車来ちゃうわけでしょ。やっぱそういうことに なってるような組織って今見てると結構あるんですよね。これやっぱまずいと思いますね。ですからとにかく、まあこれで年を越しますけども、どうぞ皆さんですね、ご自身の今立ってる場所、それからご自身の周りよく見ていただいて、まあ来年以降のですね、まあ大きな変化の中でね、ますます元気が出るようにですね、まあそこはしっかりと、まあご自身をですね、鍛えていただけたらいいと思いますね。まあ激しい時代ですけども、その激しさの中にね、生きがいと楽しさがあるということですからね、頑張ってまいりましょう。どうぞ皆さん来年も良いお年をお迎えください。では、今日は、民主党から離党者ということで、藤原直哉の日本と世界に一言お送りいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。